教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
Hello everyone, how are you?
I'm fine, thank you.
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私、中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ受験シーズンももう気がつくとね、
はい、
もう本番直前、まあ本番中、
うん、
まあ、高校生なんかはね、もう国公立も始まって、ね、中学生は来週ね、来週かな、試験ですね。
はい、来週か
ねえ、まあ、卒業式もあるしね。
ですね。
なかなか季節柄慣れないような、慣れるような、
うん、そうですね。
毎年ね、やっぱりこういう時期になると、
うん、
どうしても僕らも卒業生もいるし、もう4月からスタートする子もいるし、
はい、
まあ塾ってこう4月スタートと思いきや、みんなバラバラなんですよね。英語スクールもそうですけど、そう思いません、
うん、
私のうちはここからスタートっていう感じじゃないですか。
はい、
だから結構皆さんそれぞれの時期のスタートがあるので、
あ
1月からスタートって思ってらっしゃる方もいるし、2月からの方もいるし、
うんうんうん、
まあ、4月が多いといえば多いけど、最近はでもだいぶずれてますね。
もっと前手の方が多いです、終わってから
の。昔に比べるとなんか後ろになってきたような気がしますね。
あ、後ろになってからね。
うん、
よく
塾ってね、塾ってねとか言って、昔集団指導がトレンドだった頃は、
はい、
3月に予習授業をするってことで、
うん、
まあ、3月入塾っていうのを結構進めてた時期があったんです、
はい、
で、まあ、今もうちにそういう塾さんもあるんですけど、うん、中澤塾はもうずっと4月スタートなんですね。英語スクールなんかあるの、年度変わらないとクラスも大変なので、だけどそういう形で3月からまあ新年度先取りみたいな、
うんうんうん、
なんだけど、最近個別指導増えてるじゃないですか。だから中澤塾も類に漏れずですけど、はい、まあ個別指導だとその子その子のペースでスタートできますよね。だからまあそれは例えば学年末テストがあるからって言って2月に入る子もいれば、うん、まあ学年変わるから4月に入る子もいれば、うん、まあいろんなタイミングでっていうのは確かにこう個別指導の場合は多いかなと思いますね。
うん、
ただ兄もそうなんですけど、
はい、
まあそれに合わせてどこからでもスタートできるようにしてたりとか、
はい、
うちでもそうですけど、まあ振り返りもできたりとかね、今はもうものすごく臨機応変な対応になってるので、まあ、4月スタートとか3月スタートって決めなくてもいいっていう分は少しばらけるかなと思いますね。最近はね、ちっちゃい子の体験が多いですかね。
小学生入る前とか。
そうですね、今日も見てたらやっぱり英語系がちょっと増えてきてるかなという。今年はね、前も何回もちょっと放送で言ってましたけど、私のもアニーグローバルエデュケーションも紙を入れて、うん、のチラシを入れてないので、
はい、
どうかなと思ってたんですけど、まあ結構ネットからのお問い合わせが多くて、うん、
お
そんなに新年度迎えるに以前、昔時いつもと変わらないような感じで付随してるんですけど、
はい、
まあでもちっちゃい子最近ちょっとやっぱりちょっと落ち着いてきたせいもあるのか、まあね、緊急事態宣言がなんとなく解除される方向もあるので、うんうん、なんとなくマインドもね、皆さんこうちょっと落ち着いてこられたのかなってこともあって、うん、
なるほど、
まあ、ちっちゃい子たちの、まあ、見学体験がね、うん、ちょっと多いかなと思う今日この頃です。
今日この頃ですか。
はい、まあでもね、両極ではないけど、
はい、
かなりね、受験生とちっちゃい子の体験でもうだいぶ違いますので。
そうですね、
まあ先生たちもね、いろんなこうその時々の表情と、
うんうん、
その時々のやっぱり対応で、
うん、
この時期は頑張ってますけどね。はい、まあ私たちもその時々の対応で、
はい、その時々の対応で
今日の放送も頑張っていきたいと思いますので、
はい、
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介はのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
今週もですね、熱いトークを繰り広げていきたいと思います、
はい、まあ、ちょっと寒かった
ですね。まあ寒いからいいですよね、うん、なんかあの暑い時、夏に暑い暑いって言ってるとなんかどうなのかなってたまに思うんですけど
、はい、
暑いのに、自分も暑がりなのにね、
もっと暑くなるじゃんってね、
ね、なんか暑くていいのかなって思いながら、全然暑いの好きじゃないのにね不思議なと、まあ寒い時はいいじゃないですか、
はい、
あの比較的でも涼しいトークってあんま言われないんで、
そうですね、
はい、あの傾向として
暑いトーク、
そうですね、セミナー行っても、うん、どこ行っても暑い、暑い系ですね、あの頑張れモードとか、
はいはい、
あのやれればできる系ですね、あのどっちかというと、
あんまりあの熱血トークに対しての、うん、熱血の反対って何だろう、
クール、
クールトーク、クールトークって言われてなんかやる気あのどうですかみたいな印象を受けちゃうんですけど ね、
朝のコメンテーターの方でもいいじゃないですか、
はい、
で今度あのあれ言ったかな、ちょっと放送でちょっと言ったか忘れちゃったんですけど、
はい、
あの来週かな、ちょっとあの英語のシンポジウムがね、
はいはい、
あって、あの、まあ、全国の先生たち、うん、まあ、塾のね先生たちの前でちょっと喋る機会があるんですよ、あの、まあ、僕以外にも 2,3 人とこうトーク形式で、
お
そうなんですよね、で、まあ、それで話すんですけど、はい、まあ、どっちかっていうと多分熱く語る路線なん 役割みたいな、はい、立場ですでもなんか僕もあのでも多分僕の会った子たちは、会った今日もお母さんとも、たまたまちょっと教え子のお母さん、そのお母さん3人ね、教えの3人のお子様がうち通っていただいてたんですけど、ちょうどお会いした時もそうなんですけど、はい、なんだかやっぱりこう、熱いっていうか、なんていうのかな、やっぱりそういう感じですよね。なんか賑やかになっちゃいますよね。
先生が、
うん。そうそうそうそう。なんかね、なんだろうなと思いながら。
いいと思いますよ。
いいですか。
それが先生ですもん。
うん、まあ、いいですかって言いながらもそんな全然気にしないんですけどねまあ、あの熱血ってこう昔なちょっとなんかあれですけど、昔ながらの熱血ちょっとね、はい、もうちょっとこう厳しい感じがあるじゃないですか、
はい、
まあ、
松岡さんみたいな感じ、
そうそう、まあ、あれよりももっとなんかさらにこう
もっと熱い感じ、
ね、走ったり、うん、腕立てしたりみたいな、
はい、
なんかケツバットだったりとか、
ね、あー熱いな
ー、ね、熱いですよね、まあ、まあ僕の世代ぐらいのんちゃんギリギリぐらいですかね、
ケツバットはでも知ってるってことはあながちなかったわけでもない、まあ、まあ
なかったわけじゃないですよね、うん、だからまあまあそういう時代もありましたが、
はい、
今はどっちかというと一生懸命みたいな、
あ
松岡さん系ですよね、だからね、
あ
松岡
さん系、そういうことですね、
もう目指してるわけじゃないんですけど、
はい、
はい、あのまあいいんですけどね、
はい、
何の話ですかね、
あの熱いトークからね、
すいません、
いやいやいや、
そんなことで熱、こんなに熱く語ってしまう、もうすでに熱血トークですね、
もうね、なんだ、はい、どんなテーマだろうと熱くいっちゃうよって話なんですけれども、はい、まあまあ、あの
本題へ
本題いきましょう、はい、じゃ あ, あのメッセージをね、
はい、あ
の
あ
頂戴してましたのでご紹介したいと思います、
はい、
ラジオネーム同情なき土壌さん、
ありがとうございま す、
もうなんかスタメンな感じですね、もうね、
そうですよね、
ありがとうございま す、いつもちょっと聞いててくださいよ、はい、中澤先生、
はい、
のりこ先生、
うん、
だってこんばんはって、
こんばんは、
のりこ先生に格上げされました、ありがとうございます、
はい、
来週からはついに愛知県の公立入試が始まりますね、
はい、
僕の第一志望は豊橋商業高校なのですが、うん、試験中のことを考えると緊張してしまいます、
うん、
過去問や模試で志望校に対して十分な点数を取っていても不安になってしまいます、うんうん、そこで中澤先生とのりこ先生に質問です、うんうん、試験直前、
はい、
緊張を和らげる方法はありますかという内容でしたが、ありますか？
あー、いろいろありますよね、
うん、
あの昔からこうなんかのんちゃん言われたことありますか？
人っていう字を3回書いてのんで、
なんていうこう学芸会ですよねそれね、
もうだってもうね緊張、でもまあ、まあ、なんていうの、ちょっと真面目にいくと、うん、緊張するっていうのは、
うん、
あのよくやろうとかよく見せようとか、うんうんうんうん、そういうなんかこうちょっと邪念じゃないですけど、
はい、
そういうのがあると失敗したらどうしようになるから、うんうんうん、そういうことを考えずにもう今目の前にあることをやるっていう、そういうなんかもう純粋な、そこいろんなこう考えを排除してやるっていうところだけ、
うんうんうん、
思ったらいいっていうようなことは 言われたことありますね。
まあ確かにね、うん、まあまず前日とか、まあその試験直前とか前の日ですね、うん、まあまあよく僕言うのはまあ結構どうなのって言うと緊張してるとか言うけど、
ね、しますよね、
うん、まあ緊張しますから、まあ緊張をもう楽しむというか、うん、まあ要は遊園地行ったりとか言うと一緒じゃないですか、うん、緊張しても別にどうしようという時もあれば、はい、まあ楽しい緊張もあるわけですよね、うんうん、だからまあ試験を本当に一緒に一回だから、まあ楽しんでこいと、うん、だからまあ試験というもの自体をそんななんか向けれるもんじゃないんだから、
うんうん、
ね、まあね、一緒に一回あるかないかだからね、楽しいぞって言って送り出すことが多いです。
なるほどね、
はい、あとはね、まあ頑張らなくていいよとかね、
うんうん、
まあ声かけで言うと実力以上のものは出ないからってよく言いますけど、うん、まあ、運は実力だけど実力は実力なんで、その頑張気張らなくてもいいよって言いますね。
そうですね、
はいはい、落ち着いてやってこいっていうのは言いますけどね。
あとね、開き直ることも結構大事かなっていう、
まあ、あとよくね、うん、王道で言うと前の人の髪の毛の数数えるとかね、
およ
くありますよ、
ね、結局その考えてることをちょっと違うことを考えるっていう気持ちをそらすっていう、
ね、キョロキョロすると怒られるからね。
あ、そうですね、
だから前の人の髪の毛の本数数えたらよっぽど難しいんで、
そうですね、
はい、変にリラックスできるかもしれません。
まあ問題終わってからの方がいいかもしれませんね。
うん、ね、だからまあじゃあ始まる時ね、なんかね、うん、でキョロキョロするとやっぱりちょっと怪しいですから ね
変な疑いを持たれてもいけないので、ね、うん、
だからよく教室見渡して、うん、まあよく子供さんたち、まあ昔で言うと昔よくあった制服がいろいろじゃないですか、
はい、
とかどこの学校か来てとかあるじゃないですか、うんうん、まあ、人数かその学校の生徒数数えろとかね、
うん、
教室入ったら落ち着いてね、そうそうそう、そんなことしてるとすぐ時間になるので、
そうですね、
はい、まあ、そういうこともありますね。あとはやってる、まあ、塾やなんか行かれてればやってる問題とほぼ同じような形式なんですよ今、
うんうん、
だから正直まあ、1ページ目配られた瞬間からひどい時はひどい時って変ですけどそっくりなんですよ、塾の対策問題なんて。
すごい、
だからもうそのままそっくりにできてるんで、まあ緊張しなかったってよく聞きますね。
なるほどね、
はい、だって僕らの時そっくりの問題なんて手に入らなかったですからね。
うん、
問題の中身違いますよ、でも出方とかは本当本場そっくりになってるんで結構それでね、うんうん、緊張しないなんて言いますね。
なるほどね、
うん、うんうんうん、
まあでもね、どうしてもね緊張するのはねもう仕方がないことだと思います。
でもね、なんかね結構助長しちゃう時あるんですよ、
うん、
のんちゃんがね、例えば受験生をするとね、大丈夫よのんちゃん頑張ればできるから、頑張ったから大丈夫よとか言って応援してるからとかっていう、はい、すごいこうずっと
なんかプレッシャーにも感じますね、
それを言い続けちゃう場合がどうしてもある。あ、で友達と喋ってて、はい、大丈夫よのんちゃんできるからとか、大丈夫そんなニコニコいつもしてるから緊張しなくていいねとかどんどん追い込まれてる。
あ、
だからあの人とあんま合わない方がいいんじゃないかっていう話
です
けど、ね、
逆にね。あ、なるほど、
はい、なので、まあ、結構どうしようみたいなね、うん、いろいろ思っちゃうと緊張するので、まあ、やっぱり結構違うこと考えてる方が多いんじゃないですか。
そうですね、うん、もう例えば、まあ、緊張するってことは結局良くない結果だったらどうしようっていう、まあ、不安な気持ちになると思うので、そっちの良くなかったらどうしようっていうことをもう想像しないっていうね、
うん、まあ、良くなかったらどうしようっていうところよりも、うん、まあまあどうだろう、行きしな、朝起きてご飯食べて、うん、バスに乗ってくとか送ってもらうとか、そういうのを想像してってもいいんじゃないですか。
そうですね、
中身よりも、
うんうんうん、はいはい、まあ、前日の夜ですよ多分ちょっとドキドキするのって、
まあまあでもね、
寝れないとかね、
まあ、ただね緊張も経験ですから、うん
ね、
はい、私はまあ緊張するのもいいかなと思いますよ。
そうですね、
だって緊張しないでやってることってなくないですか。多分うん、ね、オリンピックの選手とかね、今オリンピック話題ですけど、緊張してるでしょ。
ね、メンタルすごいなって思いますよ。
緊張感に、緊張の中でやれることに慣れてるんだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、う
ん、だからやっぱ緊張はすると思うので、
し慣れをした方がいいですね。
そう、緊張し慣れをするのがいいんじゃないですかね。まあでもね、まあ合格していただけるといいかなと、
うん、
まあ今は言いやすいですね。
そうですね、
直接こう言うと結構緊張させちゃうかもしれませんから。
そうですね、あと私独特なあれなんですけど、私香りが結構好きで、
はい、
香り系が、
うん、
なのでこう自分の好きな香り、
うん、
落ち着く香りとか、別にあの楽しくなる、ちょっと高揚する香りでもいいんですけど、はい、そういったものをちょっとハンカチとかに置いたりして、うん、ちょっと鼻元をちょっとこう香ったりとか、マスクにちょっとチョンってつけておくと、うん、リラックス効果とか、うん、なんていうの、ああいい香りだわみたいな感じで一瞬ちょっとどっか行けるっていう、
なるほど、
うん、のもいいかなってちょっと思いましたね。
まあありますよね。僕もね、うん、まあタイプ的によく緊張しないって言うんですよ、
うん、
しないでしょって言われるんですけど、
はい、
まあしないこともないんですけど、緊張慣れしてるっていうか、うん、
はい、
楽しんじゃってるんですよね。だから人前出るのが嫌いじゃないので、
あ、
だから例えばもうあのセミナーとかこう会場とかでも、もう第一声目はもう決まってて、
はい、
皆さんこんにちはってこうもっと大きい声ですけど、
お、
もう言って決めてるんですよ。もうそれ言った瞬間にパーって解放されますね。
ああなるほど、
ね、はい、もうちょっと大きいですよ声。今相当抑えてますけど、
それぐらいで大丈夫です。
いや多分放送できないと思います。
多分マイクオフにしてもいいぐらいですよね。もうね、
マイク、
私の隣のマイクでだいぶ拾うぐらいですね。
本当に大きい声出したら多分ねえ FM トヨシの社長飛んでくんじゃないかぐらいでかい声ですね。
何があったかって、
そう、どうしたんだっていう、言いませんでしたっけ、校庭の向こうで授業を受けれたっていう話しませんでした。
あの先生の塾の部屋から先生の声が、うん、教える声が
聞こえて、
あ、聞いたことあります
で、先生から、あの三木小学校の、
はい、
あの清水池と、まあ、三木小出身の方はご存知だと思う、三木小学校の門の校庭挟んで門があるんですけど、はい、そこの門で、まあ、200m ぐらい離れてるかな、
うん、
僕が喋ってる言葉が一語一句全部聞けたって言って、子供が、
それいいですね。
まあいいけど嬉しくないですよね。
こぼれ授業受けましたみたいな。いや
でもそんな校門の前真っ暗でそこで授業受けたところ、近くで来て入って聞いた方が良くないですか。
そうですね。
っていうでもよかったです。あのちょうど前がちょっとすいません昔話で開放的で、うん、うちのにあの教室の前と扉ドア開けると運動場だったんですよ。
え、ちょっともう一回言ってください。
僕の教室の、
はいはい、
ドア開けるじゃないですか、窓、はい、あの
窓ね、
はい、あの大きい窓があって開けると、はい、もう校門とかグラウンドだったんですよ。だから普通の民家じゃなかったんです。それも良かった、
ね、そうですね、う
ん、ただの近所迷惑ですからね。
ちょっといやでもそこに集まってくるかもしれない、勉強ちょっと聞きたい人が。
あなるほど、
ね、授業入れんかったけど、はい、定員オーバーとかでね、あそこんち行ったら、うん、お前んち行けば先生の声聞こえるだろみたいな、ね、ちょっと行かしてくれよって言われてるかもしれない。
でもあの授業の声はね結構怒られてたみたいな感じで言われるぐらい
大きな声だから。あ、なるほどね、
はい、まあいいんですけどね、
うん、
まあ、ということであの、まあ、私たちの緊張はあのほぐれてるような感じなので、
はい、
あの頑張ってほぐしていただいて。
そうですね、
はい、
まあ、今いろいろね挙げたもので自分に合うなと思ったものを取り入れていただいてね、
うん、
あの穏やかな状態で無事試験にねあの受けていただければと思いますので。
まあでもね、まあ、どういう状態だっても緊張しますよね。
する、
うん、
それはでも仕方がないからね、なるべくそのピークに達する前にちょっとずつこう自分でコントロールできるようになるといいですよね。
今どうですか、のんちゃん、どんな場面で緊張しますか。
私あの今度ね週末にあの資源化センターで、
はい、
ノーホイパークの中のね、
はいはい、
今度ねすごいこう世界初の
世界初
実験って言われているこの 3D
はい、
3D 映像って 3D のメガネをかけて見ると 3D になるじゃないですか、
うん、
外すとちょっとピントずれたような、ね、
はいはいはい、
映像になるじゃないですか。それがこの 3D をかけると 3D にもちろん見れるんだけど、メガネを外したら普通の 2D、
うん、
ボケずに、
うん、
に見れるっていう技術が あって、それを、はい、あの資源化センターの あの大きなスクリーンで、
うん、
今やってるその南極に恐竜がいたらなんちゃらかんちゃらっていうタイトル の、
うん、
あの映画があるんですけど、それにその技術を出して、
うん、
見る、みんなで見ましょうっていう、はい、世界初のそういうのがあるんですね、
うん、
でそれの司会を今度日曜日に
やると、
あのやらせてもらうんですけど、やっぱりそういう類のその仕事っていうんですか、 MC、
うんうんうん、
みんなの前に出る、
うん、
あのちょっとイベントで引っ張るとか、
うん、
やっぱりそういうのは緊張しますよね、何回やっても。ただ先生があの人前に出る時に皆さんこんにちはって言うと開けるっていうのと一緒で、私もやる前はうわこんな人いるみたいな、誰もなんかあの乗ってくれなかったらどうしようみたいな、そういうことも緊張するんですけど、土地行ったらどうしようとかもうあの気にしない、開き直る、
ね、
なんかもうちょっと演じるじゃないですけど、もうなんかこう、
そうそう、だからね、
切る感じでいつも挑むので、
僕らもそう、僕も、まあ、中澤じゃないかって、それはその通りなんですけど、うん、
中澤です。
放送の中澤先生モードっていうか、うん、になるんですよね、放送の時とか、ね、うん、だからずっとこんな感じって皆さん思ってると思うんですけど、
はい、
まあ、否定はしませんが、まあ、こうこのモードがあるじゃないですか、まあ、放送モードとか、
うんうん、
授業モードとか、
はい、
先生モードとか、まあね、僕もそれはあの普通の、ね、友達もいますから、まあ、そういうモードとか、でも比較的ではモードは中澤先生モードがほぼほぼ多いですね。まあ、のんちゃんもそうでしょうね。ずっと変わりますか、だいぶ変わりませんか。
変わらないですね。ああ、変わりますね。仕事の時やっぱり皆さんこんにちはみたいな感じですけど、ああ、そんなあの私生活で皆さんこんにちはとは言わないので、
まあ、だから逆にそういう時緊張しないから、あのね、なんかなりきりもいいかもしれない、ね、
でもだいぶやっぱり数をこなしてくると、この仕事も結構、まあ、やらせてもらってるので、
はい、
緊張するんですけど、やっぱ楽し、まあ、緊張慣れっていうところもあって、ちょっとやっぱ楽しめるようにはなって聞いてますね。
あ、でもね、あの不思議なもんでね、うん、先生ってこう呼ばれるじゃないですか、中澤先生、はい、先生って先生って呼ばれすぎちゃって、先生以外で呼ばれると緊張します。
中澤くんとか、
そうそう、まあまあまあ、そういう同級生とかあったりするとね、先生って呼ばれないじゃないですか。
ですね、
なんか妙に緊張します。あ、それはね、緊張というか、なんかちょっとあの自分じゃないみたいな感じがするのは確かに、そういえばしますね。
そうか、
その呼ばれることがあまりにも多すぎて、
はい、
こういう放送でもね、中澤先生ってやってるじゃないですか、うんうん、
はい、
でプライベートも大体プライベートであっても、もう僕の先生で知ってる先生って呼ぶじゃないですか、
うん、
だからもう大体先生なんですよね。7割8割方、
まあ、そうですね、うん、先生ですもん、
うん、
私も先生って呼ぶもん、
言うでしょ、うん、だからそういうモードになっちゃうんですよね、やっぱりね。
じゃ逆にだと先生じゃない時間帯の方が少なくないですか。
先生じゃない時間帯の方が少ない子は、まあ、
寝てる時と、だって、
まあまあまあ、
朝家に
いる、ね、家にいればまあ先生じゃないけど、でも電話とかかかってくると
先生だもんね。
先生モードですね。
はい、
モードです
ね。モードですね。
何の話かあれですけど、まあでも、うん、そういうこう気分の問題で緊張もしなくなるかもしれませんね。
はい、
うん、まあでも試験に緊張はつきもんですからね。まあちょっと今ちょうどね、本当に初めて受けるっていうと本当にね、やっぱりドキドキするもんですから、うん、この前もちょっとね、先週から試験の話が多いですけど、
うんうん、
ね、やっぱりあのでもあれですよ、体験授業とか来るじゃないですか、 この時期もやっぱりその初めて塾来るとやっぱそれは緊張しますよ。
そうですね、
うん、まあ、親御さんも結構ね、心地よい緊張感できますし、うんうん、やっぱりその緊張感も大事だなっていつも見てて思いますね、
うんうん、
だからやっぱりこの時期はやっぱそういうこういろんなとこ行くってね、いろんな経験を積んでいくってことで言うと、
うん、
まあ、僕らの子供の時よりも皆さんいろんなこと見てるからだいぶ順応性高いとは思うんですけど、もうガチガチですもんね、初めてのことなんて、
うん、
初めてなんとかするとか、初めて新幹線乗るとか、初めてなんとかって、もうだって見たことのないものに乗るとか、
うん、
まあ、見たことないっていうか、テレビの中でしか見たことないとか、
うん、
例えば他に見る術ないんですよ。今って携帯とかタブレットとかあるじゃないですか、いっぱい、うん、だけど見たことない、実際見たことないってやっぱすごい緊張しません？
そうですね、
うん、
だってシミュレーションできないんですもんね、
うん、
自分の中で。
そう、
未知との遭遇ぐらい
な。でも今はね、本当にこう、うん、見ることはできるじゃないですか、
はい、
だからやっぱりだいぶ違うかなって思います。
動画も見れるし、
動画も見れるし、まあ実際僕ら想像でしかなかったので、
はい、
やっぱり前も言いましたけどね、英語スピーチコンテストの司会、審査員の外国人の先生が見えて、うん、その人初めて英語習ってるのに初めて会った外国人ですからね。
あ、
実物、うん、英語スピーチコンテスト行ってるのに初めて、
うん、外国の、
そうね、今なんて会わない日ないのに。
そうですねその時のこう感情っていうか気持ちはもうバクバクでした。
いやー、うん、そう、思い出て覚えてるぐらいですからね。
うん、衝撃的だったんですね。
衝撃的っていうか、あ、本物だって変ですけど、
はい、
そう、それこそ僕らで言うと、ね、仮面ライダーやゴレンジャーには認識に近いですよね。
なるほどね
テレビの中の仮面ライダーゴレンジャーってもう古いですね。
ちょっと古いですけど、わかります、
はい、すみません、ウルトラマンとかね。
わかります。
ウルトラマンほどじゃないですけど、はい、まあ、そういうこうテレビの中のヒーローに会うような感じに近いイメージはありました。
うんうんうん、
だからもうおーっていうね。
確かに、
うん、やっぱり慣れてないですからね。
私でも今でも街でね見かけるぐらいはあるんですけど、本当にあの外国人っていう、アジア人じゃなくって外国人っていう感じの見た目をされてる外国の人と話す機会があると、
うん、
うわ本当に目が綺麗なブルーなんだとか、本当にこんな透き通る白い肌なんだ、まあ、こんなに鼻筋がっていう、やっぱあんまり慣れてないのですごい綺麗って見とれちゃう。
まあ人にもよると思います。日本人でもいますから、
ね、日本人
で
もいる、
当然
確かにいる。
まあまあちょっとそういうところで言うと、はい、ありましたね。
うん、
でもまあなかなか外国の方に会う機会って今は本当ねちょっとコロナが減っちゃったけど、
うんうん、
僕もそうは言ってもそんなに声かけられないですもんね。いきなり知らない方に声かけるってあんまりないじゃないですか、
はい、
特に道聞かれたりとかってありそうだけど案外ないですよね。
東京とかいいとこはあるんでしょうかね。
東京とかだとまあ いっぱいいてもうツールあるからあんま聞かないですよね。
ああもう調べれちゃうのか。
まあ、僕も前言った笑い話でもないんですけど、
はい、
聞かれたんです。何度も道をっていうか、はい、聞かれたんで一言、
うん、
京都って言われたんです。
京都、
新幹線で京都って言われたから、ね、はい、イエスって言ったんですけど、
今ここが京都かってこと
か。 そのぐらいを一回聞かれたことが最近ではありましたけど、
はい、
そんなぐらいですからね。
あ、そうなんですね。
まあまあまあまあ、その時にも緊張せずにね、
うん、
英語スクールでも来ていただければやっぱり慣れだって言いますからね、やっぱりそういうものでもね。でもやっぱり例えば緊張のついでに言うとオンラインレッスンあるじゃないですか、
はい、
でやっぱりオンラインレッスンでも本当にリアルの授業でもやっぱり最初はやっぱりそれこそ緊張するんですけど、うん、まあよく海外もそうなんですけど最初緊張するけど、まあ、3の倍数ですね、よく言うんですけど、うん、3時間とか3回とか3日とか3週間っていう時にちょっと変化が出るかな。
へ
え、うん、リーグでもやっぱ3回目ってやっぱりよくなってますね、僕の感触で。だから塾生もそうなんですけど、塾来て1回目の授業を2回目3回目ぐらいに本当のなんかこう様子が分かってくるかなっていつも思っていて、英語もね海外行ってよく言うんですけど3週間ぐらいするとなんとなく馴染んでくるんですよ。
お、
うん、まあ、3日目ぐらいだとなんかちょっと慣れたっていうかね、
うんうんうん、
でまあ3週間ぐらいするとなんか3ヶ月ぐらいすると帰りたくなくなるみたいなね。
あ、もう馴染順応しちゃって、ね、
あみたいなよく言いますよね。
なるほどね。
だからまあまあそういうのを考えると3回ぐらいいろんなとこ行ってみるともいいかもしれないけど、うんうんまあ、1回目はちょっとね新鮮で、うん、2回目はあーって3回目はもう多分慣れるでしょ、うん、そんな気しません？
そんな気します
ね、うん、だからちょっと、まあ、僕の経験則で子供たちとも言ってるんですけど、うん、3の倍数で攻略していただくのもいいかなと思います。
あー、なるほどね。
まあね、でもこの時期本当初めて塾に通う子とかね、初めて英語やる子とかね、
うん、
初めてなんとかっていうのは本当に多いので、
うんうん、
まあもう僕らはもう本当常にその、まあ、いい意味でお母さんも初めて習わせる方もいますからね、
うんうん、
そういう緊張感のある感じっていうのは常に触れてるので、
はい、
やっぱり緊張しません？明日からなんとかだよとかね、幼稚園初日とかね。
私がメインじゃないので、
まあそれは大丈夫、
そう、そこは大丈夫ですね。
子供さん
自分、うん、なんとかなるなってちょっとそこは思っちゃう
んです
。多分なんとかなるなって思っちゃう。むしろやっぱり自分にかかってくることのが緊張しますね。仕事とか、
あ、
初めて誰一人知らないところに自分がちょっと行くことになったとか、
はいはい、
そういう時の方がちょっと緊張しますね。
まあね、まあでもなんとなくね、まあ、慣れるばっかでもよくないんですけど、
うん、
やっぱりある程度こう緊張感持ちながら、まあ、この
プラスに変えれるといいですね。
そういけるとね、
うん、
非常にいいのかな。
そうですね、
今日思いのほかあれですね、緊張談義がメールいただいたおかげで、
ね、同情なき同情さん
す
いません、ちょっとずっとこのメールからずっと広がっちゃった感じですけれどもね、
はいはい、
はい、
まあ、でも
いかがでしたでしょうか。
ちょうど今試験シーズンですし ね体験シーズンですし、ちょうどうちもいいんじゃないかと思いますね、
はい、うんうん、頑張ってくださいね。
でも あれですよね、ちょっと話は変わりますけれども、うん、最近なんだろうな、その緊張で言うとインスタとか いろんなものをこう写真とか載ってるじゃないですか、はい、だから子供たちとかももう写真慣れしてって当たり前なんですけど、うん、撮られたりとか撮るって普通じゃないですか、うんうん、だからポージングは綺麗ですよね。なんていうかこう慣れて、
そうなんですか、
慣れてる。
ピースしかしたことないけど、
だからそのカメラに合わせカメラで撮られるとか映ってるっていうことの意識が高いと思う、
はあ、何もうカメラ向けられた時の表情が決まってるってことですか、
うん、そうそうそうそう、
わお、
なんかそんな気がします、昔よりも。
へえ、
うん、
それは
僕が子供、いやいや、なんとなくそういう顔になってるんですよ。
私はね、うん、なってない。
なってないですか。
残念な
の。それはあの実力を追いつかせないといけないですけど。
本当に。
はい、あの僕もあの、まあ、どっちかで慣れてる方です、
ね。先生だってもう宣材写真とかもいろいろね、だって雑誌とか。
まあ、
テレビは先生出てないです
か、ね。テレビも、まあ、出て、 CM 出てないですけど、まあ、出てることはまあまあありますね。
あ、その露出度が今違いますもん、まあまあ、それはもうキリンってなるじゃないですか、
まあ、こう放送でもそうじゃないですか、こう僕らもあの喋ってるんで、
はい、
じゃあこれ読んでって言ったらそれらしく読んじゃったりするからね、
はい、
だからまあそういう面で言うとありますけどね、
うん、
でも最近そうインスタでも何でも見ててもやっぱりそういう慣れてる方増えてるなと思いますよ。
あ、そう、うん、すごいですね今の子ね。
だって僕らの時写真撮るって大事ですから。
え、そんなに、
まあまあ大事ですよ。ちゃんと並ばなきゃいけないし、
ちゃんと並ばないといけない、
そう、ちゃんと並んで撮るみたいなイメージがあるんです。
あ、写真、あ、並んで並んでみたいな、
そう写真撮るよって。
あ、なるほどね。
そう、皆さんそう思いませんか、写真撮る時写真撮るから並んでとか、はい、こっち向いてとか、
ああ。
もうハイチーズが当たり前で、
うん、
もうその適当にピシッとか撮ったりとか、
う
んうんうん、ね、
そうですね、
そう、
まあ、運動会とか学芸会とかそういうのはなんか変な角度からなんかめっちゃ撮ってたお母さんだなっていう写真は出てきましたけど、大概みんなもピシッと立ってピース、
写真撮るよってこう言って撮ってましたよ。
はい、
今なんかね、そういうこともないから、
私も子供にまで言っちゃいますね、写真撮るで並んで、
まあ、それはちゃんとした写真でしょ、
はい、
なんか笑ってるとかパシャパシャって撮るとは別に撮るじゃないですか。
そうですね、
うん、普通にね、
うん、
だから、まあ、そういうことですらですよね、
はい、
だからまあやっぱりあの習うより慣れろってよく言うので、
言いますね、
はい、うん、まあ、皆さん慣れていただいて、まあ、試験は慣れないかもしれませんが、
はい、
まあ、楽しんでいただいて、
うんうん、
まあ、その一生に一回の空気感かもしれないので、
はい、
まあ、貴重な体験だと思っていただければ、
うん、
ね、緊張もほぐれてくるかと思いますので、
そうですね、
はい、ワクワクすると変ですけど、
うん、
まあ、いい緊張感を持って試験臨んでいただけるといいなと今日は思っております
、ね、
はい、
じゃあ改めて道場なき道場さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
長かったけどね、はい、締めまですいません、ま
あ、ちょっと最後ちょっと告知だけさせていただいていいですか、
は
い、
どうぞ。
あのアニーグローバルエデュケーション、今年はチラシを入れないキャンペーンで、
はい、
あの応援キャンペーンというのをやってて、
うん、
あの今ちょうど入会金とか、
はい、
初月月謝とか、
はい、
スタート応援キャンペーンで全部半額になってますので、
はい、
あの3月いっぱいまで、まあ、ちょっと24日だったかな、はい、
24です
までやってますので、
手続き完了で適用となります、
はい、アニーグローバルエデュケーションの体験ですね、
うん、
まあ、感染予防としてですね、個別対応しておりますが、まあ、受けておりますので、
うん、
もしお問い合わせいただければなと思うのと、
はい、
お友達も紹介いただけると、
はい、
私たちも頑張った甲斐がありますので、
うん、すごい特典もついてますしね、
図書カード5000分と初めて聞く人は何のことか分かりませんが、カタスポイント5300ポイントっていうね、なんか5300で聞くとビッグなポイントですけど、
本当ですよ、
しかも入会金無料っていうね、
うん、
これが多いんですよ、本当ありがたいんですけど、
だってどうせ入るなら無料が良くないですかっていうところ、
ね、5000図書カードが本当に飛ぶようになくなっていきますから ね、ありがたい。
500枚を10枚あげるんですか、500円もう5000円っていうのがあるんですか、
図書カードが、
は
なかなかなくないです、
見たことないです。
なので見たい方は友達紹介していただいて、
ね、
入会いただくと
これか
5000円の図書カード見れますので、
はい、
ぜひ見ていただけるとなかなか見るときもないです
よ、ないない、
はい、なので、うん、まあ、体験もいろいろやってキャンペーンもやっておりますので、
はい、
ぜひこの時期にね、
うん、
アニーグローバルエデュケーションなんかも覗いていただいたりとか、
はい、
していただくと嬉しいななんて思います、ま
あ、ホームページとかお電話で、
そうですね、また見てください、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今週も熱血を教えて中澤先生45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のりこがお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。 熱血を教えて中澤先生。この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you. Take care. Bye bye.